歌う薬剤師千恵子のハッピーワールド。夢の種をお聞きの素敵な皆様、こんにちは。心をつなぐボーカリスト、シャンソンポップスラテンを歌うハピネスボイスの歌う薬剤師宇野千恵子チコちゃんです。歌で癒され、歌のおかげで広がったご縁、無限大の宇宙の中は愛の歌も愛の言葉も無限大なんです。この広い世界で出会えたかけがえのない命のあなた、たった一つのご縁が縁となり、大きな輪となります。あなたが心躍る時はどんな時？あなたの生きがいは何？命が幸せに輝く時をテーマに、さあキラキラ輝いている方のお話を伺います。本日のゲストは、1300年の歴史ある国府宮裸祭りの聖地にて稲沢倫理法人会の会長を務められ、稲沢の地にてお宿和洋館、ビジネスホテル和光代表取締役、情報通信設備を手掛ける一宮電話工業株式会社の専務取締役など幅広くご活躍の、一度お会いしたら忘れられない、かっこよくてちょっと怖おもて、歌がうまくてとってもおしゃれ、なんといっても優しい熱いハートのジェントルマン、すごい人をお招きいたしました。酒井昌司会長です。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお届けいたします。リスナーの皆さん、日曜日の午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。それではまずは、とっても素敵なお声なんです、自己紹介をどうぞ。
こんにちは。
キャー、こんにちは。
酒井昌司です。
はい、素敵なお声ですね。はい、自己紹介お名前だけで大丈夫ですか。
はい、はい、結構です。今紹介していただきましたか。
はい、はい、それでは、酒井会長が今のお仕事、いつからされていますか。
はい、
はい、
昭和61年、
はい、
創業で、
はい、
稲沢で初めて、ビジネスホテルをやらさせていただきました。当時はあまりビジネスホテルがない時代で、その後ですね、バブルの追い風に乗って、4年後に2号店を、新設しまして、それから3号店まで進めようと思った時にですね、バブル崩壊で、それを途中断念しました。まあその後ですね、コツコツと、おもてなしの心とアットホームな感じのホテルをね、続けるということでですね、なんとか、リーマンショックも乗り切ることができてですね、で、まあ、今に至って今年の8月には、露天風呂も新設できるような、そんな形になりました。でもね、その陰にはね、
はい、
その30年間国府宮裸祭りの裸男のお宿として、地元の方に喜ばれる環境、そういう環境に恵まれてですね、その中で国府宮神社さんとか、
はい、
稲沢市観光協会さんとか、稲沢市商工会議所の方のですね、いろんな本当にご支援を受けてですね、ここまで来れたなということで本当に感謝しております。
はあ、 じゃあ30年間やり始めた直接のきっかけというのは何だったんでしょうか。
う
ん、
そうですね、当時僕が26歳の頃だったと思いますけども、
はい、
あの稲沢市青年会議所のメンバーがですね、
はい、
まあ、あんたの子お宿をやってるんだったら、一回裸男のお宿やってみたらどうだっていうのが最初のきっかけでしたね。僕ももともと稲沢の人間ではありませんでしたので、
はい、
裸祭りのことあんまりよく知らなかったんですけれどもね、でもその稲沢の仲間がですね、いろいろ教えていただいて、教えてくれて、ふんどしの締め方から教えてくれてね、
はい、
で、まあ、始めたのがそのきっかけなんですけども、まあ、その当時はね5、6人から始めたかな、
うん、
でそれがね、毎年毎年 5、6人が10人になり、そして15人になり20人になり、それが50人になり100人になり、もう今ではね400人、裸男のねお宿として、
ね、
はい、やることが、できました。
400人ですか、素晴らしいですね。
そうですね、
じゃあなぜ今まで続けることができたんでしょうか。
あのね、やっぱりね、その裸男がね、やっぱりそれをご用意させていただくときにですね、もう館内がですね、もう活気に満ちるわけですよ。もうね、駅そうそうとしたね裸男たちがね館内ずっと走り回るわけですね、それも裸で回る、そうするとねやっぱりね、まあ、うちのスタッフもほとんど女性が多いんですけれども、でもね最初はね本当にもうみんなびっくりしてね、裸のとか館内走り回るわけですから、でもね本当にもうみんな最初の頃は本当に目をみんな伏せてましたけれども、2年3年経つとね、もう平気になってね、まあ、その活気がねもう、なんとも一度味わうと忘れられなくて、まあ、そういう形でずっと気がついてみたらもう30年やっていたなっていうふうになってますね。やっぱ裸男の出すねやっぱり活気とそのなんていうかな雰囲気っていうのがですね、もう何とも言えない、来た人しか味わえないそんな雰囲気がありまして、で今続いてるというわけですね。
酒井会長自らがこのお祭りに参加されて、
そうですよ、
ということなんですよね。
30年間毎回毎年出させていただいております。素晴らし
いですよね、でその和洋館に行かれると、皆さんがふんどし締められない方もいらっしゃいますよね。
そうですね、だから我々もですねスタッフ一同ですね、そのふんどしの締め方をですね、みんなでもうマスターしてですね、来ていただいたお客さん、全部ふんどしを締めさせていただくわけですよ。
じゃあ和洋館にお邪魔すれば、本当に安心して裸祭りに参加できるということなんですよね。
任せてください。もう、ね、僕らね、本当にね、まあ、大体ね一人ね5人ぐらいふんどし巻くと、結構腕がパンパンになるぐらい疲れるんですけども、でも20人近くのね、あの裸男のねふんどし巻き隊がおりますので、中にもねやっぱりねここ数年ね、近くの、高校の柔道部の方にもねボランティアで来ていただきながらですね、はい、総動員で任させていただいておりますので、その辺は安心してきてくれればしっかり任させていただきます。
そういうことなんですね、いやそういう場所があるっていうことは本当にもうあの裸祭りというものに皆さん興味余計に持っていただけると思うんですが、裸祭りっていうのは実際私参加したことがないので、あの見学もないのでちょっとどんなお祭りなのか教えていただけますでしょうか。
そうですね、あの一般的に皆さん裸祭り、神宮宮裸祭りと言われますけども、実はねあれはね神事なんですね、正式名はね、直井神事って言うんです。難を追い払うと書いてですね、直井神事って言うんですけどね、でその直井神事の主役である神男はその難を背負う、難を背負うと、ね、書いて直井忍って書くんですね、でそのそこに参加される裸男のね、その直井忍神男にね、触れることによって無病息災、ね、1年間のたまったような役をですねそこで取っていただくって、そんなお祭りなんですよ。
なんか私厄年の方だけが参加されるお祭りかと思っていたら、会場のように 毎年、
はい、もうあの健康であれば年齢問いませんので、ただし男性だけですよ女性は無理ですよ。
ねえ、あの、 ふんどしを締めるというからには、うん、男性だけなんですよね、うん、はい、
そうですね、もう本当にね、女性はね、ただその裸男のやはりその直い切れっていうのがありましてね、直い切れをもらうことによって同じように、まあ、ご利益があると何を背負ってもらうということがありますの、お守りになりますのでね、
はい、じゃあ参加されない方は、うん、その直い切れを、うん、裸男からいただくという、うん、
そうです、
そういうこともあるんですね、うん、
日本には、ね、いろんなお祭りがありますけど、参加できる祭りなかなか少ないですよ。見るお祭りはいっぱいありますけども、
あ、なるほど、
だからそういう参加できる数少ない祭りの中で、全国からね、また地域で郊外の方とかそういう方が、ね、数千人集まるわけです。
なるほど、
ですから柳沢市のね、町の中は裸男一色になりますよ。
じゃあ裸男っていうのは実際何をするんでしょうか。
裸男ですか、
はい、
裸男はですね、当日はですね、
はい、
まず直い切れ、まあ、笹の草、奉納っていうのがありましてね、その直い切れに自分の思い、はい、願いを書くんです。で書いたものを笹に巻きつけるわけですよ。
願い書くんですか、
ね、はい、願い書く、はい、でその笹、直い切れは男女問わず誰でも書けるんですね。で書いてそれを笹に巻きつけて、でその笹をですね、今度町を裸男とともに練り歩きながら、最後は神宮神社に奉納すると。それがまず最初の役目なんです、裸男の。でそれが終わりましたら、今度はだいたい4時か5時頃になりますかね、いよいよメインイベントの神男が現れるわけです、
はい、
でその神男が現れた時に、はい、裸男はみんなその神男に群がっていくわけです、
はい、
なぜ群がるか言ったら、その神男に触れることによって、自分の役、全部吸い取ってくれるという、この1300年の歴史の中に全部それが続いてるわけです。何の一つの変わりもなく、
裸男はふんどし姿ですけど、その神男、全部役を吸い取ってくださる神男というのは、ふんどし締めて見えますか。
あのね、
はい、
神男はね、本当に皆さんから触れられるって引っ張られたりね、されるもんですから、まず着てるものは、裸男のような晒しは巻きません、
はい、
一枚ペラッとしたふんどしです。さっと取れるような、はい、危ないですかね、
はい、
うん、
はい、
あとは、生まれたままの姿です。
いやー、あ、そうなんです
か。髪の毛も引っ張られないようにですね、はい、全部剃っちゃうんです。
うわ、
上も下も全て、
うわ、
生まれたままの姿で中に入ります。
その神男に、全ての裸男が一目散に、
そう、ま、だ数千人の裸男が群がるわけです。
うわ、
これはすごいですよ、
はい、
その瞬間は、
これはすごい熱気ですよね、でもその神男一人で戦うわけじゃないですよね、はい、はい、
あのね、神男を守る、
はい、
あの鉄商会のメンバーさんが見えてね、
はい、
その鉄商会のメンバーさんというのは歴代の神男なんですよ、
はい、
でその神男と一緒に、その鉄商会の一人が神男と共に入って、その神男の柱になるわけです、要するに守るわけですね、
はい、
その神柱っていうんですよ、
はい、
でその神柱に神男がしがみついて、
はい、
その祭りが始まっていくわけですけどね、そこにいろんな数千人の裸男が全部群がっていくわけですよ。
そういうことなんですね、
もうね、気がついたらでも、もうあっという間に渦になりますから、大きな渦になりますから、もう渦になっちゃうと後から来た人間は一歩も中に入ることもできないぐらいすごい圧力がない、みんなわっしょわっしょ練り歩く、この参道の中をですね、行ったり来たりするわけですよ、
裸男だけが参加されるですか、そんな、もうあのお宿ですね、今のあの、今、和洋館とおっしゃいましたけれども、その裸祭りにどんな方が参加されますか、お宿に。
あのね、うちの、そうですね、地元近郊の方ですね、
はい、
稲沢市の方ももちろん若干見ますけども、まあ、ほとんど地元の人は地元のところから出ますけど、まあ、一宮市とかね、
はい、
あの岩倉市とか名古屋市とか、
ま
あ、岐阜県からも見える方もおりますし、
ま
あ、愛知県内のいろんなところからお見えになりますし、もちろん県外もあります。今年ですとね、珍しい方、フィンランドから来てましたね。海外の人も結構最近
で
インターネットかなんかで 知ったのかどうか分かりませんけども、裸祭りに出たいがために泊まるお客さんも最近はねちょくちょくあるんですよ。
でも400人全部は泊められないですよね。
あのね、はい、400人っていうのはうちから裸男の身支度をするのが400人で、泊まるのはまだそんなにないですね。ただうちで全部着替えて、はい、うちからさ出発だというのがそのが400人いるということです。
そういうことですね、はい、うん、でお宿として続けて見えて何が良かったですか？
そうですね、やっぱりねこの1300年の歴史に携われるっていうことがやっぱり最大に一番の魅力ですよね。やっぱり何かお役に立てるのかなっていうところが一つありますね、それとやはり活気に満ちた人たちがうちに集まるってことはこれはすごい気が蔓延するわけですよ。これはねやったものしかわからない世界なんですけど、それがですね従業員もすべて本当に本当に幸せのようにニコニコになりますしね、決して男性の裸を見てニコニコしてるわけじゃなくて、はい、やはりねやっぱりその雰囲気ですね、でまたね、まあ、お酒も程よく寒いですからね、飲まれてね、またそこもまたいい雰囲気になるわけですよ。だから一度も経験ない方でも、一度うちに来ると、すぐ友達になっちゃうんですよ。だから一人に見える方も何か言いますよ。でもね、会っても仲間になっちゃうんです。
ああ、それで一緒に裸祭りに参加できるというのは心強いですね。でしょ？
裸の友達って、あ、こういうもんだなっていうね。そうですね。そういうお祭りですね。
はあ、いいですね。でも何か困ったこととかはなかったですか？
困ったことはね、いっぱいあります。
はい。
まずはね、やはり、ね、寒い真冬にね、ふんどし一丁出るわけですから、無事に帰ってこれればいいんですけど、なかなかね戻って見えない方もいるんですよ。そういう時はね本当にね、最初の頃はね本当に探すのに大変でした。何かね大きなね怪我とか事故でもあったら大変ですからね。でもね最近はですね、裸男の体にね、マジックでね、迷おうかって書いてくわけですよね、ヤマンガとか、
マジックで、ずっと消えないね。
そうするとね、どっかでね倒れてても電話かけてくる、来てくれる近所の方がね、そういう方であれば迎えに行きますし、でもそれでもね何にも連絡なしで帰ってこらない方がいます。そういう時はね、大抵稲田さんの市民病院行きますとね、
うわ、
そこでね、
はい、
見えるわけですよ、すごいですよ稲沢の市民病院っていうとね、もう裸祭りに当日だけはね、ベッドなんかで寝かさせてくれませんからね、廊下に毛布をずらーっと引いてそこで野戦病院のように、ね、裸、音が倒れた裸とか寝とるわけですよ、でもほとんどがね、あの大きな怪我人じゃなくて急性アルコール中毒で、8割ぐらいがね、ま
あ、
それでね、
あの
寝てみる方が結構多い。まあ、それを迎えに行って、
そういうこと、はい、じゃあもみ合いで骨折したりとかなんか危険っていうイメージがあるんですけど、
無茶さえしなかったら骨折することは少ないです、ただ大きな骨折はないですけど、本当にあの軽いあのひびとかね、そういうのは無茶した方でたまにありましたけれども、大きな事故につながるってことは今までおかげさまでうちはなかったです。まあ注意事項もしっかり言いますので、うちに来たらこうしたら危ないよ、こうしたら神男に触れれるかもよっていう話をですね、しっかりさせていただけますので、
和やかに泊まれば、そういうことも教えていただけるんですね。
うちに来ていただければ、何も知らなくてもちゃんと楽しんで一日過ごせる方法を、伝授いたしますので。
いや、なんか最近ね新しくお風呂が綺麗になったとお伺いしたんですけれども、
そうですね、これは念願でね、本当にね、なかなか、ね、今までしたくてもできなかったことがですね、やっぱり、まあ、いろんなあの地元の方の協力も得てですね、土地も買うことができまして、そこにですね、新しく露天風呂を新設しまして、またそこにもね、裸男の方がね、しっかり入っていただけるようなあのシャールームも作りましたし、はい、またうちに泊まっていただけるお客様とかですね、宴会を使っていただけるようなお客さんにもね、しっかり楽しんでいただけるような形でですね、8月にオープンしました。
わー、はい、じゃあもう新品キラキラ綺麗ですね。
今でしたらそうです。
あ、今でしたらあのなんていうお名前の湯ですか？
はい、はい、これもですね、やっぱ倫理法人会のね、本当に素晴らしい方にですね、名をつけていただきましてですね、はい、
はい、
陽光の湯ということで、はいはい、太陽の陽ですね、和陽館の陽、太陽の日の光と書いてですね、はい、陽光の湯という名前を付けさせていただきました、
はいはいね、とってもなんか、今太陽のバッジをね、はい、酒井会長をねつけてみら、はい、いらっしゃるんですけれどもね、はい、太陽というものをすごく、うん、ね、言われがあるんですよ ね
太陽はね、やっぱり自分の体を焦がしながらエネルギーを発散しとるじゃないですか、
はい、
ね、本当にそのね、自分を犠牲にして相手のために、まずその太陽っていうのがです、僕にとっては素晴らしい守り神でもありますし、僕にとってはね、本当に太陽が本当に僕の元ですね、そういうことでバッチまでつけてますけどね。
そういうことなんですよね、はい、何か裸祭りでのエピソードとか、うん、不思議体験とかございますか？
これはね、はい、いっぱいありますけども、
はい、
僕が一番不思議だ体験したのはですね、はい、30年間お祭りに出させていただいて、一度だけですね、僕は本当ちょっと病気にかかったことがあってね、
はい、
その当日に39度熱が出して、
はい、
でその時だけはね、もう今回だけは裸祭り参加やめるねって仲間に言ったんです、いつも仲間が来てくれますんでね、そしたら一緒分かったって言いながらね、僕を担ぎ上げて、服のままお風呂にドボンと、
ずっと
されましたね。
どういうこと？
で一言行くぞと、はい、でそれでね、もう分かったと、もう僕もそうなんだしょうがない、行くぞって39度で出て、
はい、
で裸祭り参加して寒い夜空の中、はいはい、帰ってきたら、はい、平熱に戻っとったという、こういう不思議でしょ、
はあ、役が落ちたんですね。
本当に落ちました、あの時。
はあ、熱があったら神事に参加しろとそんな感じですね。
いろいろ実体験できると思いますよ。
はあ、はい、うん、じゃあ裸祭りを通して、うん、酒井会長はどんなことを学ばれてますか？
やっぱりね、信用とかもそうなんですけども、やっぱり人のために自分を何か、犠牲するとまで言いませんけども、そのために何かすることによって、やはり大きなそれ以上の得るものができるなというのが一つ、
はい、
それとですね、はい、やっぱり裸祭りの中で、裸男の渦の中に入った時に、本当に自分では何とも前にも後ろにも右にも左にいけない世界を知るわけですよ、本当に恐怖ですね、だからその恐怖、自分との戦いですね、
はい、
そこを乗り越えれるかどうか、
この
2つです。だから裸祭りというのは本当に知らない、自分では一人で生きられない世界を体験できるっていう、はい、そして人のために自分を、ね、生かしきるかって、その大きな2つを学ぶことができる祭りじゃないのかなというふうには私はそう思ってます、
はい、何か神男のために、なんか、触る触るという気持ちではなくて、
ダメですね、それでは、触ろうと思ったらそれは自分のためじゃないですか、
はい、
そうするとすぐに跳ね返されるんですよ、ところがね、1分1秒でも神男のために、早く神男を名古屋に上げて助けようと思った気持ちで、押すとね、押せば押すほど中に自分が入ってくるんですよ。
そこがすごいですよね、はい、触ると役が落ちるからってみんな触りに行く気持ちでいっちゃいますよね、
もう跳ね返されます、すぐ跳ね返される
。そうすると跳ね返される、はい、そう、それはなんか倫理にそんなお話がありましたよね、たらいの水とかいう
ありますね、
はい、
そう、人のためにどんどんどんどんね、水を送るとさ、だんだん自分、それが自分に返ってくるっていうね、たらいの水の原理、全くそれ裸祭りも同じですね、
はい、そういうことですね、倫理と裸祭りの何かね、そういう、やっぱりありますか、何か。
そうですね、
はい、
僕が裸祭りで本当にね、皆さんも、もっともっと分かってほしいのはですね、役を落とすのもその大事なんですけども、やはり裸同士の付き合いっていうのも、これもまた面白いんですよね、やはりね、知らない同士が裸一貫、すぐどこか会えるっていうかね、そういう環境とかね、でも人間って今なかなか最近ね、コミュニケーション薄いじゃないですか、でもね、その祭りを通して一つの輪になっちゃうんですよ、これはね、裸祭りの醍醐味の一つですね、
幸せホルモンの中に、オキシトシンというのが触れ合うことであるってあるんですよね、だからその裸祭りで触れ合うことで、もうそれに参加するだけでも幸せがやってくるっていうふうに今感じ取れましたけれどもね、はい、 じゃあ、 酒井会長と、うん、聞いていらっしゃる方が、うん、つながる方法、
はい、
教えていただけますでしょうか。
そうですね、いくつかありますけれども、
はいはい、
フェイスブックなんかでも流しておりますし、まあ、ホームページなんかでもね、いろいろ情報も流しておりますけれども、一番つながる方法は一つだけあるんです。
あら、
いいのかな、言っちゃって。
言っちゃって言っちゃって、
はいはい、毎週水曜日
はい、
稲沢市商工会所にて、
はい、
6時半より7時半まで、
はい、
モーニングセミナーっていうのをやっております、はい
はいはい、
そこに来ていただければ、
はい、
僕と、はい、僕の仲間が大歓迎しますので、その時に来ていただければいつでも触れ合うことができます、
はい
はい、
6時半というのは朝なんですよね、
はい、もちろんです。朝を制するのは世界を制すると言いますでしょ。
そう、
ついでに来る人は朝一人もいませんので、
はい、
目的を持った素晴らしい仲間がいっぱいおりますので、ぜひともそのね、仲間に触れることによって、神男に触れるような体験ができるんじゃないのかなっていうふうに思っております。
はい、はい、神男は1年に1度ですからね、はい、でもモーニングセミナーに行くのは毎週
やっておりますので、
はいはい、水曜日に伺えば、
決して裸にはしませんので。
裸にされたら怖いね。、はい、でも心をね、うん、裸にしてなんかお付き合いできるっていう、うん、そういう場所ですよね。
そうですね、
う
ん、その自分を出せる、そんな環境があるんじゃないかと、そう思いますね、朝はね、
はい、私もね、はい、そこでなんか酒井会長の素敵な、はい、会長挨拶もお伺いしましたし、はい、ね、その場所でやはり気が満ちているということで同じですね。
そうですね、
はい、
朝はね、やっぱり太陽の日の出も素晴らしい、
はい、
ね、やっぱり、
はい、
エネルギッシュな、ね、まあ、力もいただけますし、
はい、
朝は本当にいいですよ、
はい、
毎週水曜日稲田市倫理法人会、はい、お越しください。
はい、はい、うん、それでは酒井会長、ちょっと最後にお名前の漢字だけちょっと教えていただけますか。酒井昭二さん、
はい、お酒の井戸、
はい
はい
はい、
昭は文章の昭、
はい、
それを収める書いて酒井昭二と
書
きます、
はい
はい
はいはい、今日は酒井昭二会長に来ていただきました。ありがとうございました。心をつなぐボーカリスト宇野千恵子とつながる方法は、 Facebook で宇宙の宇、野原の幼稚の地、枝子と検索してくださいませ。 Facebook のメッセージ欄に夢の種を聞いたとご連絡くださいね。生きる喜び、命の大切さをテーマに、幸せなひとときを体感していただける楽しいソロライブをライブハウスやシャンソニエで定期的に行っています。また病院や介護施設、各種イベントに生演奏で元気をお届けする歌う薬剤師です。どうぞご一緒に楽しみましょう。夢は何度も口に出すことにより叶います。チコちゃん、年末にクリスマスライブ、審査会にありますマンボライドで行います。12月22日日曜日です。またぜひご予定していてくださいね。本日は酒井会長お越しくださいまして本当にありがとうございました。番組ご出演されていかがでしたか。
非常に楽しくお話しさせていただきました、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あなたは今幸せですか。どんな夢がありますか。人は幸せになるために生まれてきたんです。人が幸せになる夢ならきっと叶います。それではまた来週の日曜日2時半この時間にお会いいたしましょう。では酒井会長ご一緒にキラキラあなたの人生に
乾杯。